便りです。小説家志望者に SNS はおすすめしないっていう、まあそんなような話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が小説講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので 1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、今日は、ラジオネームがないな、ラジオネームない方ですが、こんにちは。ふと疑問に思ったことです。はい、どんなことでしょうか。プロを目指す作家志望者にとって X、旧 Twitter などの SNS をすることは、先生はどこまでお勧めできますか。例えば作家同士でお互いの作品の感想を読み合って言い合う、または持論の創作論を発信する、それとも日常の作品や読んだ本の感想などをつぶやく、ネット小説なら自作の宣伝をするなどなど、私はあくまでも読者なので SNS は読んだ本から作家を見つけて追いかけるという、使い方をしています。その逆もありますということです。まあ、先に結論を言ってしまうと、タイトル通りで、新人賞の応募作を書いている小説家志望者に関して言うと、僕はSNS というのは、まあ、僕はお勧めはしないです。やるなっていうのいう言い方をするのは僕は好きではないので、まあやるんだったら注意しましょうね、気をつけてやろうねということは思いますけどね。その一番の理由っていうのは、やはり時間の問題です。時間っていうのは執筆時間の問題。スマホ時間アプリってものが、スマホの管理時間を、スマホをやってる時間をチェックするアプリっていうのがあるので、それで自分のそれちょっと自分にのスマホにインストールして、でそれで一日どのぐらい SNS をやってるかっていうことをチェックしてみるといいです。意外とね、平気で2時間3時間使ってたりしますからね。要はね、隙間時間をちょっとこう SNS でこうちょっと見たりだとかってしてる時間が意外と長いので、ということです。で、デビュー前の兼業作家、デビュー前、まあデビュー前、新人賞の応募作品を書いてる時っていうのは、とにかく時間が足らないっていうのが、まあ現実です。1日まあ1時間は1日7時間6時間7時間寝る、往復の通勤時間、少なくとも1時間から2時間はそこで食う、それからと仕事が、これがまあ8時間から10時間拘束される、それからと風呂に入ったり飯食ったりっていう、まあそういそれあと家事だとかっていうようなことが、そういったことに、拘束される時間があるっていうと、一日の間にその自由に使える時間っていうのは限られていて、でその中で原稿、まず原稿を書くためのその取材をし、こう入力をし、それからと原稿を書き、登場人物のまあプロットを組んだりだと、登場人物の履歴書を作ったりプロットを組んだりという作業があり、それから遂行してっていうようなふうになると、まあ、時間って限られてくるので、まあ、その隙間時間、 SNS を覗いてる時間、こういじくり回してる時間に一冊でも本を多く読んだ方がいいよねっていう、まあ、ぶっちゃけた話、そういうことです。で、まあ、これは小説の新人賞の応募に関してはそういうふうであって、で小説投稿サイト、例えばナローだとか各読みの場合だと、 これ SNS は必須だっていうようなことは、まあ伺ってます。その小説投稿サイトの場合だと、読者というものをまずゼロから作らなきゃいけない。小説の新人賞の場合だと、その賞についてる読者というのがあるからね、あとパブリシティもそこら辺出版社がある程度やってくれるということがあるんだけれど、小説投稿サイトの場合だと、まず自分の読者というのは自分から作っていかなきゃいけないということなので、その関係で SNS、 Twitter などで告知をするということが必要になってくるっていうことだそうです。やはりね、デビュー前の新人同士が、例えば SNS でも、クローズドでの、ネットのサークルっていうか、サークルだな。今いろんなものがありますが、スレッドだとか、スレッズだとか、あとなんだっけ。ディスコードだとか、そういうところで、クローズドのサークルでいろんな議論をするというのもする場が、あるわけだけど、僕は実はあんまりおすすめはしないです。やっぱお互いの作品の感想を読み合って、読み合うとか、お互いの創作論を発信する、どんな創作論よりも、その創作論の延長線上に、その書いた人の作品があるわけなので、作品そのものがかい、あのー、なければさ、創作論もへったくれもないしさ。で、だったら鈴木喜一郎小説講座で小説を教えてるお前はどうなんだって言われるだろうけど、僕の場合は創作論ではなくて新人賞の取り方だからね。名作を書くっていう意味ではなく、せめて新人賞程度のものは取れる程度の出力をこうやってやりましょうということを伝えてるだけなので、でやっぱそのやっぱね素人同士の創作論の議論って、はっきり言って時間の無駄なので、その時間があったらサクッとさっさと原稿を書くなり、資料を読むなり、好きな小説を読むとかっていうようなことをやった方が、参考にはなるということです。そうは言っても、小説家志望者は SNS をやるなっていうふうに断言できないっていうのはさ、なんでかっていうと、デビューしたら結局ね、告知などで、なんかでね、SNS ってやんなきゃいけないのよ。で、魅力的な告知っていうのは結構難しいのでね。で、特にそのツイッター、X のように非常に短いものだと、なかなか微妙なニュアンスも伝わらないし、で告知をしてもただ単に同じものをコピペして投下するっていう、そんなような味気のないもので、見てても面白くないようなもんばっかりになるし、あと短い告知、140文字の中に詰め込む習慣をつけてしまうと、短い言葉で言う習慣をつけてしまうと、やっぱり長くきちんと説明する力に影響してくるっていうことは、これ現実としてあるのでね。これは難しいとこです。ただデビュー前は、僕はおすすめはしないよっていうことではあります。ただ、これね、やっといて、SNS との付き合い方ってやらざるを得ない部分はあるので、そのための付き合いの考え方ということはあることはあるけどね。ただ僕が気をつけてるのは、SNS で昔からね、なんていうの、ホームページがあった時代から、ブログという呼ばれてたいだいた時代から、その双方向にすると、非常に時間を食うので、 で、ツイッターなどの場合だと、まあ、片っ端からブロックしたりミュートしたりするし、YouTube のコメント欄だとか、あとお便りボックスを設けるとか、メールという形にして、そのコミュニケーションに関して一つワンステップを置いて、コミュニケーションする相手とはその一つハードルを設けるっていう形はしてます。やはり双方向だとどうしても時間を取られてしまうのでね、ということです。やっぱ限られた時間をどうやって有効に使うかっていうのは結構やっぱり重要な問題なのでね、ということです。YouTube からスーパーサンクスという投げ銭ができるようになりました。面白いとか役立ったとか思ったら、200円ぐらい投げ銭してください。チャンネル登録、通知をオンにしてください。この番組では、なぜ、今更聞けない小説の疑問の、そういったテーマのお便りを募集しています。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにでも受講できます。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。